中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回に引き続きまして、あの児童養護施設の子どもたちの進学の支援をしている虹の橋ファンドの糸数美希さんに来ていただいてます。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回のおさらいを少しすると、
はい
はい、あの今言ったように進学を希望している児童養護施設出身者の方々の生活費というか、うん、まあ、ありとあらゆる経済的支援ですね、うん、あの何に使ってもいいわけですよね。
そうです、はい
はい、
う
ん、というものを月々数万円のものを、うん、あの基金をやっていて、今18名のサポートをしているっていうところだったと思います。でそれにまつわるあの今日はですね、そこの課題を、うん、ここから見えてきた課題っていうところを掘り下げられるといいのかなと思います。はい、養護施設はですね、あの調べると8箇所県内あるんですって。で宮古とあの石垣にも1つずつあるということで、うん、県内は、本島内6箇所、
うん、
で離島2箇所っていう案分になってるらしいです、うんうん、それでこの前の円卓会議でやった時に約400名ぐらい、
うん、
あのただそれはその年度とか地域によってもバラバラっていうことですね、うん、はい、うん、で400名ぐらいの方がいらっしゃって、うん、それで18名のサポートっていうことを考えると、うん、まあまあ大学を4年間で割ると専門学校の方もいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、大体各学年3人から5人ぐらいを補足してサポートしてるということなんですって、
う
ん、
まあ、400人っていうのは在籍が400人ですよね。
そうそうそう、
そこから卒業になるとまあぐっと減るわけですよね。その中のまあ今
400人って言ってるのは2歳児から18歳児までの全部の、う
ん、はい、
ところだということですね。そうするとこれを割っていくとやっぱり10人、うん、20人ぐらいかな、各学年20人から30人ぐらいかの方々が就職か卒業か、うん、あの進学かの選択肢の中で、今まではゼロに近かったところを、ここで18人ってことは各学年3人ぐらいですかの人たちが選択肢を得たということで、うん、が実績としていると思います、うん、まあ 10% ぐらいでしょうか、肌感覚として、
うん、でもまあその施設の進学したいっていう子を 100% 今救えてるっていうのはすごいですね。
大きなことだと思います、
うん、はい、ありがとうございます。
でそうするとその周辺にだんだんまた別な課題が見えてくるってことは世の常でですね、
はい、
あのそのあたりをちょっと今日は掘り下げて、これは虹の橋でまたやれとかやるべきだって話ではなくて、うん、そこをもう一回ね世に投げかけて、
うん、
あのどういう制度がいいか、中村さんのような政治家だったらどう動くべきなのかっていうところがね消化できるといいなと思っているという感じなんです、はい、進学率の話からいくと、うん、まあ今の感じだとちょっと正確な数字ではないですけど、うん、18人を4学年で割ったら、まあ、3人から4人、
うん、
4人から5人かな、うん、ということになるかと思います、うん、それが各卒業生の中の、 あのじゃあ 10% とか 15% だとすると、うん、やっぱりそれでも沖縄県内の進学率 40% ぐらいだと思うんですけど、からするとやっぱちょっと低い、
う
ん、ってことですね、うん、
はい、
全国からするとうんと低いというところで、やっぱり実はまだその進学に対する選択肢っていうのが、うん、あの虹の橋のおかげで広がったけど、まあ、100点ではないっていうところと、あとその隣に大学生で困窮状態にあるっていう人たちっていうのが、
うん、
あの今児童養護施設っていう切り口だから補足できてるけど、うんうん、それを外して単純大学生で困窮っていうと、うん、もっと、ね、1桁、うん、ひょっとしたら2桁違う方々が多分困ってるんじゃないかっていう話が今出てきているわけですよね、うん、
はい
はい、その辺っていうのは感じられたりしています？
そうですね、うん、やっぱり 当事者のこの前、卒業した女子学生と、
うん、
じっくり話す機会があった時に、はい、その彼女はもう児童養護施設でずっと育ってきて、
うん、
いるんですけど、この高校の時の話をしてくれていて、
はい、
で高校時代に自分は児童養護施設で育って食べたり、ね、飲んだり、またその着るものにも困らないというか、
うん、
きちんと施設があってできる生活があるけれども、
はい、
この彼女の周りのその高校生には親がいてもいない同様な、うん、もう食べれなかったり、
うん、
きちんと寝れなかったり、うん、そういう問題を抱えた子たちがザラにいてですね、
うん、
自分は施設にいてとっても恵まれてるんだっていうのを話してたんですよ、
うん、
とてももうやっぱり当事者の声として聞くにはもう本当に実感がこもっているというか、
はい、
本当に大変な状況な子たちがいるっていうのが、施設の子たちも大変だろうに、
うん、
だけど施設で保護できない子たちがやっぱりいるっていうのを聞いてですね、本当にその大学生でもそうだと思うんですよ、うんうんうん、本当に苦労してというか精一杯やってるけどなかなか難しい状況っていうのはあると思いますね。
なるほど。じゃあそこは課題としてちょっと見え隠れしてるっていうところですね。
そうですね、
うん、なるほど、はい、あと養護施設にの出身者の方でもやっぱり進学はしたけれどもやっぱ途中で断念をしたりとか、あるいは就職も含めてですよね、これは離職をしたりとかっていうケースっていうのもあります、はいはい、
あ、そうですね、
うん、
私たちがサポートしてる子供の中で、
うん、
そうですね、もうすでに中退をしたりとか休学をしたりっていう子供たち確かにいます、うんうん、今そうですね4名5名ぐらいですかね、今までサポートしている中で、
はい、
もうそれぞれが事情を抱えていて、
うん、
施設を出た後に自分の親御さんのもとに戻る子たちのケースもあるんですよ。
あ、そういうケースもあるんですね、
はい、
うん、
でその生活がなかなかうまくいかない、例えば親の介護をしたりとか、これとまた学校生活とバイトと、う
んうん、そっか、別な、はい、課題に今度は打ち当たっちゃうんですね、は
い、また本当に純粋に経済的に難しくなったり、うん、また違う方向にね、そのやっぱり違うのかなって言って辞めていく子たちもいると思うんですけど、
はい
はい、それぞれの持つ課題があるっていうのは感じますね。
そうか、じゃあそれは月々の生活費支援とか、
はい、
だけではちょっと乗り越えられない、
そうですね、
新たな事情が出てきたりするっていうことですかね、
はい
はい、なるほど。ポジティブに、まあ、ここでやっぱ大学は行ったけれどもやっぱちゃんと選択をして辞めるって方もいるんですか。
あ、そうですね、うん、はい、中にはやっぱり自分で決めて、
うん、
はい、大学も卒業してやりたいことをやろうかなっていう子もいますよね、うん、まあ、何をやりたいかっていうのはまたこれから見つけるっていう子もいますし、
うん、
またやっぱり本当に専門学校とか入ってみて、
はい、
違う勉強したいとか、この道じゃないんじゃないかとかっていうことで辞める子もいるでしょうし、
なるほど、
はいはい、
まあ、選択肢を与えられたってことですかね。
そうですね、うん、はい、選んでいくというとこですね、うん、はい、
中村さん、周辺にも結構課題が見えてきてますよ。
そう
です
ね、
うん、ここでちょっと那覇のことも知りたいんですけど、はい、那覇は養護施設っていくつあるんですか。
あ、はい、石峰の方に一箇所ありますね、
石峰、うんうん、はい、に一箇所、
はい、
そうか、ここはやっぱ那覇なので人数って多いんですか。
一応規模的には大きな規模の、
うん、
はい、
うん、
児童養護施設だと、はい、聞いてます、
うん、なるほど、
はい、
児童養護施設っていうのはちょっと繰り返しになりますけど、国の予算で県が運営する、
はい、
あるいは県が委託をするっていう感じでいいんでしょうか。
半分半分、私も
こちらに
半分半分でしたかね、うん、国と県で、
うんうん、
で、まあ、県が例えば今県の直営ってないんですよ。前は石見の児童養護施設は県の直営で県の職員の方が、
うん、
ついてたんですけど、うん、それを社会福祉法人とかが運営してますので、はい、委託っていう感じですかね、
うんうん、
多分、はい、ほとんど社会福祉法人の、
なるほどね、
あとほとんどというか全部ですかね、うん、
はいはいはい、そこはじゃあプロ化してるのでプロの人に任せた方がいいかと、
はい、そうですね、福祉っていう
ことかもしれないですね、
はい
はいはい、 でその話になったかっていうと、うん、やっぱりその途中途中で今の大学生に広げた場合でも一緒だと思うんですけど、
はい、
誰にどうやって相談をしていいのかわからないという部分って結構見えてきてるなと思っているんですよね、
はいはい、
お金のことはニージのファンドにある程度相談できるようになったけれども、
はいはい、
その金銭だけじゃなくて、
はい、
アパート契約するときどうすんのとか、
うんうんうん、
なんかすごいたくさんの試練というかクリアしないといけないハードルってあると思うんですよね、
はい、そうですね、はい、
そこの相談窓口っていうのは今どういう感じなんですかね。
では各施設にそういう担当の先生方がいらっしゃると思うんですけども、
はい
はい、ただどういう形でねまたこの子たちのサポートできるかっていうとまた子どもたちが相談に実際に本当に困った時に相談してるかどうかっていうのは分かんないですよね、
うん、
先生たちの前でやっぱりいい自分を見せたいじゃないですか、
うんうんうん、
大変な時にねやっぱりお世話になった先生たちに出て後も迷惑をかけるとか、
はい、
そういうの嫌だなって感じてる子もきっといると思うんで、
うん、
相談できてない子もまたいるんじゃないかなっていう感じはするんですけどね、うんはい、
その辺は少し調査が必要ですね。
そうですね、はい
うんうんはい、先生方っていうのは長期で働いてる方が多いんですか。
これも施設によるみたいなんですよね。長く先生たちがいるところもあればやっぱりもう先生たちやっぱこの社会福祉法人の中で移動っていうかね、
うんうん、
そのいろんな施設があるのでその施設間を移動したりとかしてその何年間ごとにこう入れ替わりがあったりとかするところもあると聞いてますし、
うん
まあ、先生たちもねそれぞれのまた結婚したり出産したりとかっていうことで離職される方もいるでしょうしずっといるっていうねことも難しいのかなその先生たちがずっと。
なるほど、
はい
はい
はい、
制度として離陸するため の, 研修とかはこの前もねあるって言ってましたけど、はい
うんうん、
問題はそこを出た後のフォローっていうのがなかなか手つかずなのかなと、
はい、
単純に相談できる人がいるだけでも全然違うと思うんですけど。
そうですね、うんはい、そう思います。
なるほど。二重の橋ファンドの相談の中で、
はい、今
金銭がメインのところじゃないですか、
はい、
そういう生活に関わることとかの相談とかっていうのは面談の中であったりします、
は
い
はい、そうですね私たちがこの応援すると支援するというか決めるときにいろいろな生活状況も聞いていくんですけど、
うん
まあ、スタートしてこのサポートをスタートしてから後の相談とかもやっぱりありますよ。
うんうん、
はい、こう今ある寮を出てね、
はい、
新しいところ自分で一人暮らしをしてみたいんだけどとかっていう話もあったり、うん、またまあ研修があって、うん、ちょっと大きなお金が出るんだけど、
うんうん、
どうやって工面しようかなとかっていうでサポートしてもらえないかとか今最近は成人式がね今度あるので、
うん、
またそこら辺の工面どうしようかとか、う
ん、洋服か、
はい、
なるほど、
そうそう、ね、
着物着て写真撮ったりとか、
うん、
その飲み会がね大きな同窓会があってもうすごい出費になるみたいな話をしてたりとか、
うん
はい、
まあ、一緒にだけど一回のことだしね。
そうなんですよね、うん、いろいろな場面場面で、
うん
はい、なんかサポートできるところがあればと思っていますけど、
だけどそういう相談来るっていいですね。
あ、そうですね、成人
式の洋服の話が相談来るってなんか関係性がいいなと思います。
う
ん、
あ、はい、うん、ありがとうございます。はい、
贅沢するなとかそういう話じゃなくて、うん、相談が来るっていうことが、
はいはい、
まあちょっと親子に近いじゃないですか。普通の他人にそんな相談しないと思うんだよ、ね
うん
うん、
そうね、言ってもらえて嬉しいですね。そういう気持ちで子どもたちがつながってくれてるっていうのは嬉しいですね、
うんうん、なるほど。割とニーズというか、
うん、
課題も多岐にわたるなって思うんですけど、
うん、
この問題をちょっと一回政治とか当局で、
うん、
扱ってですよ、もう一回制度の中に組み入れるってなかなかなプロセスだと思うんですけど、
そうですね、
うん
うん、まあ、その、
うん、
誰にどういう支援ができるのかっていうその制度を作ろうとするとやっぱり制度の周辺とこう中身のその環境の境界線ができちゃうわけですよね、
う
ん、
そうですね。
そこがやっぱ難しいところでここまで拡大しました、うん、絶対拡大するとやっぱりそこにも環境その境界線ができちゃうので、うん、そのじゃあすぐそばにいる方どうするんですかって話になっていくので、うんまあ、どこまで手厚くできるのかっていうのはやっぱり、まあ、財源の問題も出てくるので、
全くその通りですね。
行政のやることはどこまでが行政の仕事なのかっていうのを決めるのが、うんまあ、政治の役割になってくるのかなという気はしますね。だからここは行政として取り組むので、まあ、民間でできるところをまあ探して、まあ、できるところはこういうところをやっていこうとかっていう、うん、なんかそういう話がまあどこかでできればいいのかなと思うんですけども、まあ、関心持ってる方はすごくたくさんいると思うので、うん、そういう意味ではその円卓会議のようにまあ、今どういう人がどういう関わりをしていて、まあ、どういう課題があるよとかっていうのが一回世の中に出てくると、まあ、ここは行政で担おうとか、うんまあ、こういうところは民間で自分がやるんだっていうのが出てくればいいのかなと思うんですけどね。
そうですね、うん、僕もその数年前にそういう会議を始めた頃っていうのは、はいまあ、制度界の橋渡しをちゃんとしてきて、うん、そこで自分の役割があるんだって思ってやってきたんですね、うんはい、だけどここまで民間でできるっていうのを分かると逆にそこをスポイルする意味はないわけで、うん、だとすると民間の守備範囲と行政の守備範囲っていうのを、まあ、お互いわきまえた上で、うん、やっぱり協力して両方事業が続いていかないと、うん、これって乗り越えられないなと。
そうですね、う
ん、だから単純にこれ課題ですよっていうので、うん、で実践してきたんであとは行政の方に委ねるみたいなパスの仕方とはどうも違う感じがするんですよね、うんうん、
それは違うと思います。
うん、うん
行政もやっぱりあの予算があるのでじゃあ3年で切れますっていう前提では事業始められないことじゃないですか、うん、ダメ
ですよ。それも責任ですよね。
なのでやっぱりやるならばどういうその継続的な仕組みを作れるのかっていうものも必要になってきますし、うんまあ、継続できないけれども今必要な支援をするんだっていう前提に立てば、まあ、その生活支援っていうことではなくて例えばその学費でその奨学制度みたいなことだったりとか限定的なものにどうしてもなっちゃうと思うので、まあ、その辺でその寄り添っての、その支援と、まあ一時的な支援をじゃあ行政がやるのかとかそういう話だったらまた少しずつ進めることはできるのかなと思いますね。
そうね、共にこの課題に立ち向かってる立場として、うん、守備範囲とかクロスオーバーしてるところをちゃんとお互いが知ってないと、
う
ん、
そうですね、
あの途中でね、うん、あのパスしたら終わりとか、うん、ここはこっから先は入ってくるな、うん、みたいな、うん、そのちょっとセクト争いみたいにしてしまうのは不幸だなと思っているんですね、うんうん、ちょっと少し気になることがありまして円卓会議の時もね、はい、あの一人民間の不動産と建築を担う会社の方が出ていただいていて、うんうんはい、その人たちってシングルマザー向けの物件を作って、うん、ちょっと話題にもなったんですけど、はいはい、やっぱり思ったようには稼働をしていないと、うん、それは間取りの問題だったりとかっていう、うん、その本来のニーズとずれていたっていうところがある反面、うんただ逆に言うとたかだか5世帯ぐらいなんですよ、うん、そこが埋まらないっていうのは広報不足なんじゃないかって話をした、うん、向こうもそう思うということをおっしゃっていて、だけどこの時にですね行政側の支援って一切ないんですって。これは金銭的な支援じゃなくて広報の支援をそれは民間がやってることなのでっていうことでおすすめすらしないと、つまり生活保護とか何かの困窮で市の窓口に来たって言って、窓口の人がじゃあそのこういう物件がありますよって言ってくれると僕すぐ埋まるって単純に思ってるんですよ。だけどそうするといやそれは民間のことなので市はそれを紹介する立場にありませんっていう感じになっちゃうんですって。これちょっともったいないなと思って、せっかくね寄り添って横にいてね民間でそれをやっている人たちなのに、これ逆にちょっと嫌味的に言うと市がこの事業をやってたらものすごい宣伝費使うんですよ、そう埋めるために。だけどつまりこの人はそこから補助金もらってたら多分このコストかけなくても済んだとも言えるわけですよ。だけどせっかく民間でね始めて実際サービスまで始めたんだったら、それは那覇市側としてはねラッキーじゃないですか、近くにそういう事業者がいる、そしたら困ってる人に紹介ぐらいはした方がいいんじゃないのっていうところがいまいち噛み合っていないっていう気がしていて、 そのあたり僕政治のフィールドだなって思うわけ。
そうですね、
うん、
そうそうそう、ちょっとね、うん、あの残念な気持ちになるんですよね。そうですね、そういう時に。
でもね、いい取り組みですよね、うんうん、企業さんがやるって。
な
かなかできないと思います。
だ一つじゃなくて、うん、いくつか紹介する中に紛れてるとか、
うん、なんかそうするとね、じゃあパイオニアの人って、うん、他のフォロワーが出てくるまで商売できないっていうことは、
うん、
いわゆる起業家の、
うん、
なんていうのかな、せっかくの先行者としてのものがなくなってしまうわけですよ、ね、みんなが揃うまでできないだと、
うん、
ちょっと残念かなと、
うん、
だから一私企業を支援してるんではなくて、うん、この課題に一緒に立ち向かっているパートナーとしてっていう風な一つの転換が必要なんだなと思っていて、
おそらくそれはサービスをこうやる前に一回なんかセッティングしないと難しい面もあるのかなと思うんですよね。そのサービスが完成した後にこう告知だけをお願いするっていうなると、なんかその民間のサービスをまあ行政が肩代わりしてこう営業をするみたいな雰囲気に取られかねないんですけど、
そういうふうに見ちゃう、
ね、こういう課題があって、うん、まあ、それを解決するために自分たちがこういうことを考えていると。でそれが那覇市の課題ともこうどのぐらい一致するのかっていうところの話とかっていうのがあった上で、まあ、じゃあ那覇市はこういうことでできると、で、うん、事業者はこういうサービスをしますっていう、うん、まあ、共同の一つの形として、
はい、
まあ、なんか一つの事業にはならないけれども、うん、まあ、その情報は共有して、まあ、一緒に行動できるっていうその信頼関係っていうんですかね、そういうところが作れたらまたちょっと違うのかなっていう気もしますね。
そうかそうか、なるほど、うん、まあ、まあそれは一理ありますね、うん、確かに、
うん、
ただね、まあ、せっかくなんでね、うん、こう後からでもできた後からでも、そうですね、うん、こう理解して、うん、あのせっかくね課題解決のために動いてる民間なんだから、
うん、そうもちろん
ですという気がします。なんかそれをエコひいきと取っちゃうんですよね、
うん、
あの当局の人は、
そうですね、
うん、みんながそうだとは言わないけど、うん、そういう風にしてやっぱりちょっと緊張感が出てしまうのかなと、うん、ただね、うん、数多くの方々がシングルマザーの人が相談に訪れるのってやっぱ当局だから、
うん、
そこの窓口 で、
そうです、ね、
あなたの財政規模財務規模だったら、うん、こういう物件もあって、うん、こういう同じ悩みを抱えた人がいるんですよっていうだけで、ね、数世帯だからすぐ埋まるって思うんですよ、うん、そこが埋まると今度はそこで出た知見を持って、
うん、
今度は那覇市側も投資できるかもしれないじゃないですか、
うん、そうですね、
あ、これうまくいってんだったらちゃんと共同してね、
うん、
やっていこうっていう、うん、このほんの少しのこの寄り添いというか、
う
ん、パートナーシップ感みたいなものがね、
う
ん、あのちょっとあの一つの課題として出たんですよ、うん、とてもお互いうんなんだかなってい う、
うん、そうです、ね、
残念
な課題は一つなんですけどね。
そうそうそう、うん、やっぱ政治ってここに間に入る人だなって僕は思うので、うん、ちょっと中村さんにも紹介したいなというふうにして思います。ちょっと脱線しました。
あ、いいですね。
はい、
はい、
その相談をの相手みたいなところって少し一緒の制度にならないかなというふうにちょっと考えたんですね。あの、うん、ほんの少しの相談、うん、ほんの少しの悩みっていうことが卒業後ですよ。卒業後、うん、卒業前、あ、卒業って言い方おかしいな、退所ですね、児童養護施設だから退所前は先生方もいるし、
はい、
ただ退所後は先生方との絆があったりなかったりなんですね、
うん、
あったりなかったり、だから担保されていない、
うん、
先生方が辞めちゃうともうその先で相談の相手いなくなっちゃうみたいなところが結構あって、うん、でアイリーン園の方はね、
はい、
20年そこにいるっていうことで、うん、結婚式にも呼ばれるんですって、うん、だからそこはお互いラッキーだったって話なんですけど、うん、それがうっかり切れてしまうと、
うん、
やっぱりその後急にね、
うん、
あの孤独とか脆弱なところになってしまうっていうことでの、
うん、
やっぱりそこの居場所づくりの話なのかなと思ったんです、うん、その円卓会議のところでは、うんうん、何かねこういうところって苦手じゃないですか、行政ってその居場所、
ね、
居場所系で特にメンタルケアだから、
うん
うん
またずっとあるっていう前提のものを作るのはなかなか苦手とするところかなと思いますね。障害学習とか障害教育みたいなところで何か突破口がないかなっていう気はしますけどね。
なるほど。
うん、だからまあ公民館とか、
うん
まあ、ある種その継続的にある前提で作られてる公共施設 を活用しての何かですかね。だからサークルじゃないですけど、まあ、例えばその進学して卒業したその当事者団体みたいなところに対する支援だとか、まあ、そういうそのサークルの場所代だけでもいいと思うんですけど、まずその集まる場所がある、集まることができるっていうその情報の発信というか、そういうのだったらまあなんかきっかけとしてはできそうかなって今話聞いてて思いましたね。
そんなにハイコストじゃない感じがしますね、それだったら。それどうですか糸川さん、なんかねそういう場所を公で、場所をまず一回担保してもらって、
はい、あ、いいです ね、はい、そういうところがあればまたお邪魔してね、そういうあの定期的に集まる場所とかっていうの、はい、
虹の橋ファンドさんの今後っていうか、この、ま、この団体の活動っていうのは、はい、一応今はこのサポート、金銭的なサポートですよね、
はい、
その後の展開っていうのを考えてらっしゃるんですか。
そうですね、私たちも子どもたちと一緒に成長している感じなので、その時々に会う、この出会う子どもたちの抱える課題を、まあ、どう一緒にあのこう寄り添って、まあ、できることをやっていくかっていう感じですけど、先ほどのやっぱりね、あの大学やあの専門学校途中で辞めてしまう子たちの中に、本当は私たちがもうちょっとできたことがないあったんじゃないかとか、そういうのはやっぱり問うわけですよね、いつも。はい、なんかあったかなって、ね、もっとできたんじゃないかなとか思うときに、やっぱりそういう相談に乗れるっていうのがもっと大事かなとか、あのいつでもあの相談していいよって、またさらにそこが居場所みたいな、そういう物理的にも、あのこういう場所があったらいいのかなとかですね。あのなので、まあ、今後の展開は、まあ、そうですね、これからもこうあの自由施設とか、そういう残念なことに多分こういう子たちはあのまだあの、いると思うんですよね、もう亡くなることがないというか、だからそういう受け皿としての進学を支えるっていうものは継続的に、本当にもう持続的にやっていきたい、それからまた見えてくるその子どもたちのサポートとして、実はあの私たちあのつい最近ですね、
はい、
この県内の、今言った居場所の話とかあの重なるんですけど、県内の子ども、あの児童養護施設、あ、ごめんなさい、進学をした子どもたちに呼びかけをして、都合の合う子たちをちょっと集めて、あの、ユンタク会、おしゃべり会したんですよ。まあ、3名ほど来てくれて、で、それで、またやりたいと、あの、言ってくれたので、どれぐらいの頻度かって、まあ、半年に一遍とか、あの、彼らもね、勉強や、アルバイト忙しいので、半年に一遍でまたあのこうやって本土から帰ってくる子たちもいるから、タイミング的にその会うタイミングでみんながワイワイできたら、もしかしたらね本当にあのビーチパーティーになるかもしれないし、あのそういうユンタクできる場っていうのを思ったら、もっともっとつながりができるかなって、その当事者同士のつながり、また私たちこういう事務局とのつながりっていう部分で、また見えてくるのがあるかもしれないと思ってて、それちょっとやってみようと思って、あのはい、ちょっとやってみてます。一回やってみました。はい、はい、
すごいですね。この課題が全く見えなかったところから課題が発見されて、まあ、団体ファンドが立ち上がって4年間活動されて、
はい、
それで、まあ、また見えてきた課題に対してまた新しいアプローチが出てきた、まあ、この過程をまた、まあ、いろんな人たちと共有していく中で、はい、まあ、自分はこれができるよっていうような、まあ、その連携とかが、
はい、
まあ、今後深まっていくといろいろ面白いなと
思います。そうですね、そうですね、
当局とだから政治の関わりも、あまり肩肘張るとすぐ制度化だけの話になってしまうと、そうすると財源で引き受けられなかったら無きものにしちゃう、
そう
ちょっと見なかったことにしようっていう風になっちゃうと思うんですけど、やっぱそうならないように、あの残念には思うけど寄り添ってできることはやると、さっきの公民館の話とかはそれがまあ最適かどうかわからないけど、一つアイデアとしてありですよね、少しこの辺で寄り添って、あのまずは見て、課題をその遠くからでもちゃんと見ておくっていうことはすごい大事だなと、
そうですね、
いうふうにして思いました、ぜひね、これは政治の立場でやるべきことなんじゃないかなというふうな感じを今日は強くしたという感じです。はい、はい、いい時間です。
はい、
はい、 ということでお時間でございますが、中村さん何か告知ありますか？
そうですね、まあ、クラゲサロンを、はい、まあ、1回やっていたんですが、うん、まあ、ちょっとお休みしていた時期もありましたが、まあ、ぼちぼち
獅子舞にかまけて、
いやいやいや、まあまあ、あの会場の兼ね合いもありましてですね、うんうん、ただまあまあそろそろ再開したいなというところで、はい、まあ、チェロの方のサロンはあの変わらずやっておりますので、うんうん、まあ、そこはあのチェロの常連さんがまあメインではあるんですけども、まあ、そのチェロに通っている方でですね、あのちょっと話をしてみたいなという方はぜひ参加していただきたいと。あの結構毎回こう同じメンバーで話をするっていうサロンも、うん、あの深まりが出てきて、回数重ねてくると良さが出てきたなという気はしますね。
なるほどね、うん、面白い、ね、
先月から今月までどうでしたかっていうような話をまたこっちから聞いたりして、うんうん、でそれぞれ生活の中でふとあの気に留めるようになってきているところもありまして、
邪魔にならない程度に番組とも連動できるといいですね。
どういう意味ですか？
わかんない、そのチェロのサロン、
サロンと、あ、
うん、反射神経で言ってる
ちょっと、ね、考えてみます。
せっかくお互いのコミュニティだと思うので、
う
ん、
そうですね、わ、はい、かりました、
はい、ということで糸数さん今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。